明けましておめでとう。今年もよろしくね。私いろいろ迷ったんだけど、次元なんてもう関係ないの。やっぱり今年もあなたが一番好き。さようなら三次元。痛快乙女ゲーム通信。皆さん明けましておめでとうございます。鈴崎千穂です。本年もよろしくお願いいたします。この番組痛快乙女ゲーム通信、今回で第31回目の放送になります。この番組はその名の通り乙女ゲームを紹介する番組です。乙女ゲームとは、画面の向こうからかっこいい男の子たちが私たちに愛を囁いてくれる、そんな夢のような女性向けの恋愛シミュレーションゲームのことです。今回特集させていただきますのは舞台アルカナファミリアです。このアルカナファミリアは乙女ゲーム×少年漫画をコンセプトに、ゲームやアニメ、漫画など様々な形で展開されてきておりまして、先日2015年12月23日には待望のビータ版が発売された大人気の乙女ゲームなんですね。このアルカナファミリアが今年2016年の1月20日水曜日から27日水曜日まで全10公演、東池袋のアウルスポットにて舞台化されるということで、今回は特集をさせていただくことになりました。登場していただきますのはですね、私稽古場にインタビューに行ってきたので、本日はその、ね、撮ってきた声を流したいなと思うんですけれども、デビト役の免城健太郎さん、そしてルカ役の北村健人さんがこの後ねお声を聞かせてくださいますので、1月2日ということで三が日のオンエアというね、まさかの、私もびっくりしてるんですけど、皆さんお忙しい中聞いてくださってありがとうございます。今晩もね楽しいひとときを過ごしていただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。聞かせてください。ゲスト様のお話。改めまして、今回特集させていただきますのは舞台アルカナファミリアです。このアルカナファミリア、ね、どういうゲームかというと、オープニングでも簡単にご説明いたしましたが、コンセプトが乙女ゲーム×少年漫画ということで、非常にアクション要素も、ね、強くなってまして、男性から見てもちょっとかっこいいなって思うようなキャラクタービジュアルだったり魅力的なんですけれども、舞台でも迫力のあるアクションが見られますよというお話も私聞いてまいりました。アルカナファミリアというのは、このゲームの中で地中海に浮かぶ豊かな島レガード島を守る自警組織の名前がアルカナファミリアなんですね。で、このアルカナファミリアに所属する皆さんは不思議な力を持つタロッコとの契約を結び、アルカナ能力というものを持っています。それぞれいろんな特殊能力をいわゆる持っているんですね。で、今日も島の平和をみんなで守っているという、そういう集団だと思っていただきたいんですけれども、この後ルカとデビトという2人のキャラクターを演じるお二方にご登場していただくんですけれども、まず個人個人のインタビューを取ってまいりまして、この後登場していただきますのはルカ役の北村健人さんです。このルカという役はですね、ヒロインの幼い頃からの世話係の人です。料理や裁縫や家事がとっても得意で、お嬢様お嬢様と海外しく、ヒロインフェリチータの面倒を見てくれる、まあでも過保護な感じのねキャラクターなんですね。とっても優しい雰囲気の人です。錬金術が大好きという一面を持っています。では北村さんご本人の、ね、お口からどんなルカの印象が語られるでしょうか。ぜひ楽しく聞いていただければと思います。それではどうぞ。
それではお話聞いてみたいと思います。自己紹介お願いいたします。
ルカ役北村健人です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。北村さん、はい、ご自身の役の第一印象を教えてください。
その従者という職業なんですけど、そのやっぱりお嬢様についてる時と、その二面性というかヘタレな部分もすごくあるようなキャラクターかなと、第一印象で思って、でもやっぱり従者の仕事をしている時はやっぱりピシッとされているので、そこのなんかギャップみたいなものがすごい面白いなと思いました。
お嬢様って呼ぶのはどうですか？
お嬢様、そうですね、人生生きてきてなかなか言ったことないセリフなので、まあ新鮮で、でもまあ楽しみながらやっていきたいなとは思ってます。
はい、では衣装とウィッグつけてみて撮影されたと思うんですけれども、いかがでしたか？
そのいわゆる 2.5 次元っていう舞台でルカっていう役 の、まあそのウィッグは比較的リアルに近いものなのかなっていうのはすごい思って、
で黒髪ですもん
ね。そうですね、なんか僕髪伸ばしてパーマかけたらこんな風になるんじゃないかなと思って
地毛でいけんじゃないかみたいな
で、衣装はやっぱりこのお話をいただいた時に、その全員揃って全員がスーツっていうのはすごいイメージでかっこいいなと思ってたので、改めてまあ全員この間も撮影したんですけど、まあ、かっこいいなと思ったので、まあ、衣装は僕的にはすごい好きな衣装ですね。
注目してみたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ルカ役の北村健人さんのインタビューでした。ありがとうございました。続いてデビト役の免城健太郎さんの個人インタビューを聞いていただきたいと思います。このデビトというキャラクターはですね、片目を眼帯で隠していて、見た目の危険な雰囲気から女性に大人気、本人も女性とさらにギャンブルが好きという、ちょっとね危ない男だなという印象を持たせるキャラクターなんですけれども、でもその実ね、本当は面倒見がいい一面もあったりしてね、そんなキャラクターでございます。ちょっとインタビュー途中で声は出してないんですけど、実はルカ役の北村さんとデビト役の免城さんとリベルタ役の大島亮さんって方が一緒にいたんですよ。声は出してないんですけどなんかちょっとちょっかいかけてきてますので、まあ、そんなところも楽しみながら聞いていただきたいと思います。それではどうぞ。
それでは続いてお話を伺いたいと思います。自己紹介お願いします。
はい、デビト役の免城健太郎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、それでは早速ですが、はい、ご自身の演じられる役の第一印象を教えてください。
そうですね、やっぱり第一印象、チャラいなギャンブルやってるし、女の子大好きだし、お酒大好きだし、ちょっとヤバいやつだなって思ってたんですよ。
ちょっと喋り方もね。
はい、喋り方もバンビーナとかも言っちゃうじゃないですか耳元でですよ、しかも吐息がこう耳にかかっちゃうぐらいの距離でバンビーナって言っちゃうんですけど、やばいなって、はい、でもやっぱりちょっと僕もアニメ見たりこうゲームやってるんですけど、意外と面倒見が良くて、なんですかね、フェリチータとのこの関係性もバンビーナとの関係性もなんていうんですかね、
周りから今ねちょっともう一回欲しいみたいな。
そうなんですよ、リベルタ役の大島さんがちょっとそばにいるんですけど、
大島さんからもう一回、
はい、いやね、
気を取り直して、
ごめんなさい、なんかこうすごいこう甘い言葉かけたり耳元で支えたりするけど、なんかこう距離感は常にこう変わらないものがあって、でこうなんだろう、すごい的確なアドバイスをしたりとか、なんかちょっと僕もゲームやっててドキッとしちゃうようなとこあって、
いいギャップですよね。
はい、なんか優しさがすごいこう隠れててっていうのはすごい感じましたね。
ありがとうございます。では続いて衣装とウィッグをつけて撮影してみての感想を教えてください。
はい、
いや生まれて初めてこんなかっこいい眼帯つけたなっていう、
はい、そうですね、眼帯が特徴的ですね。
そうですね、完全に右からのフックとかはもう完全死角なんで絶対当たるなと思って
やばいな、
はい、まあ、デビットならそれでもこう感じて避けたりとかするだろうなと思うんですけど、まあ本当に眼帯ですね。はい、
注目ポイント
は眼帯ですね。これアクションとかも、はい、舞台ではあると思うので、
稽古の時はつけて稽古しないと結構危ないですよね、はい、慣れないと。
そうですね、距離感がちょっと測りづらいと思うので、それ慣れていかないとっていうのはありますね。はい、
はい、分かりました、ありがとうございます。
はい、
以上デビト役の免城健太郎さんのインタビューでした。ありがとうございました。たくさんの無茶ぶりに答えていただいております。この後もね、なんとたくさん無茶ぶりをしておりますので、後半の方も楽しく聞いていただければと思います。後半のコーナーはですね、対談形式でこのお二方からお話を伺っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。出張版、ゲスト様は〇〇2。このコーナーは普段はスタジオにお越しくださっているゲストさんに、私通崎を乙女ゲーム2として、ゲストの方は何通ですかというのをお伺いするコーナーなんですけれども、今回は取材だったんですけれども、なんと取材先で聞いてまいりましたので、そちらの音源も聞いていただきたいと思います。それではどうぞ。
ゲスト様は〇〇2のコーナー出張版ということで、このコーナーでは、2なもの、こだわりのあるものについてゲストさんにお伺いしていきたいと思います。ここからは対談形式でということで、改めまして舞台アルカナファミリアよりデビット役の免城健太郎さん、ルカ役の北村健人さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では早速なんですけれども、通なものを教えてくださいということで、先にじゃあ北村さんから。
はい、僕すごく読書が好きで、小説とかをたくさん読むんですけど、そのまあ本が好きっていうこともそうなんですけど、その並べ方みたいなのもこだわりがあって、まあうち本棚がたくさんあるんですけど、小説って出版社とか作品によって色が違うじゃないですか。青とか黄色とか。
ああ、わかる。並べた時に見えるところ。
あ、そうです
。背拍子。
背拍子。並べたところに見えるところ。それが結構色がカラフルなので、まあ、最初はカラフルに置いてたんですけど、こうソファーとかに座ってそれを見ると、ちょっとなんかうずいてきちゃって、だんだん青、ピンク、黄色とか、なんかその色ごとにまとめるようにして、グラデーションっぽくしたりとか。
すごいね。
でそれぐらいこだわっちゃって。
あ、そうなんです
ね。まあ細かいといえば細かいと思うんですけど、そういうのあります？
そういうのあります？メンジャーさんの。
ないね、ないねっていうか、あれ打ち合わせちょっと違うよ。すごい筋トレの話っていう。
いきなり振られるっていう。
じゃあ、俺も確かに、確かにジムやってるんですけど、そんなに筋肉キャラになりたくないなと思って。
まあね、確かに、
はい、
ちょっと
知的な方に持ってっちゃった
ね。どっちかというとパーじゃないね。
そうですね、
筋トレに似合うのは、
はい、
確かにルカは本の方が合うわ。ごめん、バラしちゃった。
大丈夫、大丈夫です。ほどほどにしか筋トレしないんで。
まあまあ、でもそれだけ並び替えられるだけの物量の本がお家にあるっていうことですね。
そうですね。
でもすごいよね、本だな。俺、全然ないもん。あんまり読むけど。
小説ですか、よく読まれる。
小説が多いですね。
なんかお好きな作家さんとかいらっしゃいます？
でも読み始め、読書にハマり始めはやっぱりそのメジャーな東野圭吾さん、石田イラさんとか読んでて。
東野圭吾さんすごい。
大丈夫かな、この辺で大丈夫ですか？
そうですね、
あ、大丈夫です。
はい、よくブログとかにも書いてるんで。
おー、あ、そう、
まあ、ブログの方もご覧いただければ、
はい、要チェックというか、
いろいろね、いいおすすめがあったらぜひ。
わかりました。
ブログチェックさせていただきます。
そして、免城さんは。
はい、免城さんは何通ですか？
俺ね、なんかね、
その前にちょっと一言だけいただいてもいいですか？
何？
すみません、ちょっとあの言葉一言だけ。
あー、バンビーナ。
はい、免城さんはバンビーナ2ということで。
すでにみたいな、この段階で。
まあでもそれで言ったらみんなだよね。
まあ、そうですね。そんなこと言ったらルカが一番そうです。
一番近しいからね。何なんだ
ろう。個人的な、免城さん個人的に通なもので大丈夫ですよ。なんだこのくだり。
まあ通というか、まあ、最近出会ったスポーツなんですけど、はい、ディスクゴルフっていうのは。
ディスクゴルフ、
はい、
ディスク、
あ、違う、
ディスクじゃん、ディスク
ちっちゃいイが入った
ディスクです。
ごめん、ちょっと滑舌悪かった。ごめんごめん、すいません。ディスクゴルフ、そう、フリスビーでなんかこう タート位置がある、はい、でそこからあのなんかちょっと鳥かごみたいなゴールがどんぐらい、まあ、コースによって、はい、まあ、遠いところだと 100m ぐらい離れてたり、で結構こう間に木が生えてたりして、それをこう避け間を縫ってゴールに何打で入れれるかみたいな、まあ、ルールはゴルフと一緒なんです。
鳥かごみたいなゴールなんですか、その穴が開いてるんじゃなくて。
そうなんですよ、なんか下にかごのこう器みたいなのがあって、でそれにこうなんていうんですかね、チェーンでフリスビーがこう当たったら引っかかって落ちるようなのがこうあって、まあ、まあ、鳥かごってまあ見た目なんですけど、
あ、ボールじゃなくてフリスビーをそもそも
そうなんです、
ビョンってやってっていう、
パッて投げて、はい、それがあの東京にもできるところがあって。
あ、そうなんですね、
はい、あのじゃあ行ってやるってことです。
そう、あ、公園があってさ、そう、東京ドームいくつ分みたいな、東京とは思えないような自然の中でやるんですけども、それが、
その投げるやつがディスクってことですね、その CD ディスクみたいな、
そう、まあ、あの言ったらフリスビーなんですけど、それにもあなんかこう周りがこう尖ってて、あのなんていうんですか、長距離用と、あのふわっと浮くようにすごい丸く作られてて、あの近くで、はい、パッド用みたいなのもあと分かれてたりしてて、
奥が深そうですね。
いや、めっちゃ深いですね、はい、
子供から大人までできますね、それ
だと。うん、できる。おじいちゃんもおじいちゃんとおばあちゃんもやってたし、ちっちゃい子供たちも一緒にやってたし、
ワンちゃんとか連れてくと捉えちゃいそうですけど、
そう、投げた瞬間それ絶対取ってほしくないけど、
あーみたいになりそうです
けど、それ取る、取っちゃうのってな
りそう。ちょっと調べてみたいと思います。面白い話お伺いしました。ぜひぜひ、はい、
リスナーの皆さんもやってみてください。
ありがとうございました。今回のまるまるちゃんのコーナー出張版でお送りいたしました。